では、ちょっと次行きたいなと思います。次はですね、ガチョウコの夜ですね。映画 .com の解説を読ませていただきます。白氷の殺人で第64回ベルリン国際映画祭金熊賞を受賞した中国の気鋭、リアオ・イーナン監督が中国社会の底辺で生きる人たちの現実を鮮烈な映像で描いたノワールサスペンス。2012年中国南部、再開発から取り残されたガチョウ湖周辺の地区で、ギャングたちの縄張り争いが激化していた。刑務所を出て、古巣のバイク窃盗団に戻った男、チョウは、対立組織との争いに巻き込まれ、逃走中に誤って警官を射殺してしまう。全国に指名手配された彼は、自身にかけられた報奨金30万元を妻子に残すべく画策。そんな彼の前に見知らぬ女、アイアイが妻の代理としてやってくる。ガチョウ湖の水辺で娼婦として生きる彼女行動を共にするチョウだったが、警察や報奨金強奪を狙う窃盗団に追われ、後戻りのできない袋小路へと追い詰められていく。1911のフーゴーが主演を務め、白氷の殺人のグイ・ルンメイ、ヤオ・ファンが共演。2019年第72回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品。よかったっすね。ノワールって感じで。なんかまあ、その暗い犯罪ものっすよね。簡単に言うとノワールって。あんまり定義使わずノワールって言っちゃってるから。薄暗い犯罪映画って感じ。ノワールってまあ、もともとフランス語だっけ？黒って意味ですもん。本作はね、まあ、その黒の中に浮かび上がるネオンがね、下品でいいんですよ。このまあガチョウ湖っていうのが、結構過去にある程度栄えてた、まあ、湖水浴ですよね。湖の横で水浴びする観光地として栄えてた場所で、すんごい古い過去の観光地の名残が残ってるんですけど、今はもう開発から取り残されて、もう潤われた街になってると。ただその過去の華やかさみたいなの、かけらだけは残ってて、下品な歓楽街だけは残ってるんですよ。あの感じね、日本の昭和の観光地とかでもめちゃめちゃありますよね。と下品。で、汚いんですよ。ちょっと離れたところは本当に廃墟ばっかりで、で、まあ、住んでる人たちも、貧民街みたいな感じで、すごい汚い住宅に住んでたりとか、本当にもう、ちょっと昔に僕たちがイメージとして持ってた中国の地方って感じですよね。まあ、そこで繰り広げられる暴力っていうのがね、本当にドライでいいんですよ。ボンって人が死ぬって感じでね。全体的に、まあ、暴力の感じが、ゴロンって前にお出し出されるって感じって言ったらいいのかな。なんか自然とあるんですよね。あんまり派手にしないんですよ。ボンって死んじゃったみたいな。その冷淡な感じ、ノワールって感じで。よかったですね。で、またその2012年っていう年代、ちょっと僕、曖昧な記憶で語っちゃうんですけど、もう今ってもう中国の経済発展って凄まじくって、アメリカと世界の覇権を競ってるような段階ですけど、2012年ってまだそこまでだったと思うんですよ。で、これから登ってこようってしている段階ですよね、きっと。で、そこで取り残されなった街を舞台っていうのが、すごいいいなと思って、結局まあ、中国が凄まじい発展をしていく中で、いろんなものを切り捨ててきたはずなんですよ。中国に限らず、あらゆる国でそうですけどね。いろんな過去の遺物っていうものを切り捨てながら発展したものだと思うんですけど、その切り捨てられた人たちが切り捨てられていく過程のタイミングみたいに僕は見てて、2020年今撮ってたら、もう完全にその切り捨てられた後の物語って見てたと思うんですけど、2010年舞台っていうのが、中国がものすごい勢いで経済発展しているタイミングと、その中でちょうど切り捨てられていく人間たちの話だなと思ったんですよ。だから主人公のチョウと謎の女アイアイっていう、あんまりフィーチャーして見てなくて、街全体が主役、この腐っていく街全体が主役みたいな感じ。またね、その雰囲気がいいんですよね。ケバい、汚い、間違いないって。からまあ、取り残された人間の必死にあがくエネルギーみたいなのが街全体に溢れてるんですよね。そこがすごい良くって。全体的にドライな暴力でありつつ、派手なシーンは急に派手になるんですよ。首チョンパとかありますからね。まあ、いいですよね。なんか首チョンパを描いてると、ちょっとお得な気持ち、お得感があるというか。なんで、やっぱ、なかなかね、頭部切断を表現として選ぶ映画って、なかなかないので、なかなかないっていうのは、要は映画全体で見たら少ないわけじゃないですか。レーティングとかあるし。その中でそれをやるっていうのは、首チョンパで描きたいものがあるっていう意思が伝わってくるわけですよ。あ、そっか。首チョンパ伝わるよ、エナジーみたいな感じでね、好きなんですよね。またその首チョンパした後の人間って本当に物として倒れるって感じ。作品のドライさに寄与してくれるのがね、いいですよね。あと、ジンギスカン。繁華街の真ん中で、なんかよくわかんない光る靴を履いて、ダサい踊りを踊ってる人たちが街の中でいるシーンがあるんですけど、あのシーンもすごいっすね。なんだろう、 ナイキのエアマックスのエアの部分が光るようになって、多分日本でもあったのかな、あれ。詳しくないですけど、それで思ってる姿がね、めちゃめちゃダサくていいんですよ。だから、今の中国ってめちゃめちゃセンス良くなってるんですよね。現代的に洗練されて。でも、昔の経済発展しきる前の中国って、ああいうケバくてダサいものがいっぱいあったのかなって思うんですよ。それが残ってる街なんですよね。その感じがね、うわ、ダセいいなって思って。しかもその後ね、蝶の追跡をやる中で、結構な騒ぎが生まれるんですけど、その騒ぎが生まれる直前にね、ジンギスカンが流れるんですよ。あれっすよ。ジンギスカーンってやつですよね。ね、そこのシーンがね、急にジンギスカン来るから、ちょっと笑っちゃってね、すごい変なシーンになって、で、ジンギスカンが流れてるけど、警官がだんだんいろんなことを追い詰めようとしてって、みたいなので、で、蝶の部下が、蝶の奥さんですよね、お金を渡そうとしてる蝶の奥さんを誘導しようとしてたりとか、で、謎なアイアイがそこにいてとかっていうね、様々な思惑が入り組んで緊張感が高まる中のジンギスカンみたいなのがね、このバランスをぶち込んでくるんだみたいなのね、めっちゃ良かったですね。で、すごいいいのが、ここまで結構ドライな暴力感を見つめてきた映画の中で、いきなりね、突飛な暴力がボンって出てくるんですよ。傘ね、傘のシーン、見た人わかると思うんですけど、傘のシーンやばくないです、あれ。本当に具体的に何するかっていうと、追い詰められた蝶が、要は敵対してたグループ、自分がトラブルを起こして、後でそいつらから追われるわけですよ。で、追われた結果、警官を殺しちゃうんですけど、その追ってきた奴らは、蝶に懸賞金がついてるからって、蝶を、懸賞金を取りに来るわけですよね。で、捕まると。で、捕まった中で、もうお前、後殺されるだけだから諦めろよっていうところで、最後の抵抗した中で、傘を取って、その追い詰めてた奴の一人にぶっ刺して、貫通させた先で傘を開くんですよ、ボンって。そしたら、腹から突き刺された傘が背中に突き刺したところから吹き出る血が、傘の内側に溜まるんですね、ブシャシャって。今まであんな泥臭い暴力描いてきたのに、いきなりそんな派手なゴアバイオレンスみたいなのぶち込んでくるのってね、なんか、そこでね、目が覚めるんですよ。すごいいいんですけど、やっぱ地味に嫌な展開がずっと続いてたから、そこでね、その傘の暴力がボンって出てくることでね、なんか変にテンション上がっちゃうわけですよ。え、こんな、今まで渋いノワールずっと見せてくれてたのに、いきなりこんな、なんか唐揚げみたいなものまで食べていいの？みたいな。なんかね、バランス崩れしてるシーンにも見えるっちゃ見えるんですけど、逆に僕お得感を感じて、渋い中にいきなり派手なものが来て、アンバランスは逆にいいよねみたいなのがね、好き。したわ、あれ。よかったです、本当に。あとね、アイアイを演じたね、グイ・ルンメイさん。僕初めて見たんですよ。白氷の殺人も見てなくて、すごいいいっすよね、これ。運命を狂わしていく女としての、その怪しい雰囲気。で、その怪しさっていうのは、いわゆるコケティッシュって言ったらいいのかな、小悪的な女性、いわゆるザ・怪しい悪女みたいな感じが煮詰めた感じではなくて、どっちかというとボーイッシュな。で、幼い雰囲気があると。で、幼い雰囲気で中性的なのに、なのにったらあれなのかな。だからこそいいみたいな側面もあるかもしれないですけど、娼婦をやってるんですよね。またこの娼婦の表現が独特で面白いんですよ。湖の中に、その相手と入って、するわけですよ。で、湖の中だからわかんないっていう。どうなの？あれ？そんなの臭そうだなって。湖の3つって絶対臭いでしょ。そんなのいいのかなって思うんですけど、なんかそうやって娼婦をやってるんですよね。そこが面白いなっていうのがあるんですけど、話それましたね。その娼婦なのが、ボーイッシュで幼い雰囲気がある娼婦っていうのが、すごい独特の雰囲気で、またその雰囲気に、飲まれていくって言ったらいいのかな。結局、アイアイがめっちゃ悪い女なのかどうかもわかんないんですよね。騙す気満々で絡んできたのかもどうかわかんなくて、アイアイ自身も生活環境というか、生まれとかの環境にどうしても飲み込まれて、そういう状況にいるのかなっていうのは、なんとなく推察されるんですけど、どうしようもなくそうやるしかなかったのか、積極的に騙す側に回ろうとしたのかわかんないんですけど、そこがいいんですよね。アイアイが何考えてたのかよくわからないっていう、この巨大な空白みたいなのがいいんですよ。フィルムノワールってなんかやっぱり基本的に男目線の話なのかなと思うんですけど、女性に対する理解できなさみたいなのが根本にあるなと思うんですよね。そこを今時全力で見たっていうのが良かったなと思って、アイアイがすごい悪いのかどうかもわかんないから、誰を憎むこともできないんですよね。なんかどんどん悪い方向行っちゃってるな、誰が悪いかわかんないけどみたいな感じ 感じで僕は見てたんですよ。まあもちろんギャングの奴らが悪いんですよ。バイクとか盗んでるし、すぐカットになって殺し合いとかするしね。ただまあもうその人たちはもうそのルールの中で生きてきたわけだから、全員まあそのルールの中で生きてる人たちですよ、基本的に。で、その中で、なんか、アイアイだけが何かを選択できる立場にあったってことは全然ないから、全員が全員生きようとしてああなりましたって感じですよね。ただね、ザ・フィルム・ノワール的な女に運命を狂わされる話みたいな感じもありつつ、最後がすごいなと思ったのが、まあゴリックリのネタバレしますけど、その蝶の奥さんに最後、アイアイはお金を渡しに行くわけですよね。結局アイアイが蝶を警察に突き出した形になって報奨金をもらうわけですよ。で、その下ろしたお金を持って蝶の奥さんに会いに行くんですよね。なんかそこがいいなと思って、結構その犯罪映画に出てくる悪女って、か女の敵は女みたいなのに着地させられること多いのかなって思うんですよ。で、女の敵は女って好きな人多いじゃないですか。いや、やっぱ女は怖いねみたいなのを言うために女的女ってしたい人って多いと思うんですけど、そうしなかったのが良かったのかなって、独特の良さがありましたね。結局男同士は殺し合って、男は女を利用しようとするし、女は男を騙そうとするけど、まあ女同士はちょっと肩を寄せ合ったみたいな結論が、その犯罪物でずっと書かれてきた女的は女みたいな構図だけは否定して終わるみたいなのがね、ちょっと独特の良さがありました。アイアイが何かを蝶の奥さんに重ねてたのかなと思うんですよね。それが何かはちょっと僕は分かんなかったです。自分が見てる限りは。ガチョウコの夜、いいっすよ。おすすめですね。傘のシーンだけでも見てほしい。ジンギスカンと傘のシーンだけでも見てほしい。あれはいいですよ。あれはいいものですよ。こうやって話したくなるもの。絶対、ガチョウコの夜見た人と話するってなったら、ジンギスカンのシーンと傘のシーンいいですよねって語りますもん。めっちゃいい、あれは。ああいうシーンがあると映画見たなっていう満足感があります。時代によっきり離されていく人間たちの最後のあがきみたいな文脈でも見れるし、なんかそういう変な味のある映画としてもいいし、女的は女とは限らないよね、みたいな、最後に出していくみたいな、そういうのもいい映画だなと思って、全体的に良かったですね。地味ですけどね、正直。フィーリングがマッチすれば、もうバッチリみたいな感じの映画です。はい。